感謝をします。聖書を開いてまいりましょう。ヘブル書の11章の一節、こういうことは有名な、このヘブル書というのは有名なその信仰の書と言われているところですけれども、ここにこのその11章の冒頭に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰の定義と言われております。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そしてその後、昔の人はこの信仰によって称賛されました。誰々はこうだと書いてありますけれども、感謝をします。私たちはこのイザヤの予言について、ここ1週間か2週間の間、礼拝の旅ごとに言ってまいりました。イザヤは、その信仰によって神様に与えられた予言を、当時そのイスラエルの民に伝えました。南王国のユダにおいて、その民に神様こう言われるっていう具合に伝えておりました。そしてそれから700年よりもうちょっとで来てますけれども、とにかくその間、信ずる者たちは救い主は生まれん、この700年の間、その信ずる者たちは救い主がいらっしゃる、救い主がいらっしゃる、信じておりました。しかし、時が経つにつれて、だんだんその信仰が形式になってきて、いつの間にかその他のものに飲み込まれてしまって、700年と言っても、その後の400年間の間、この聖書の空白時代と言われる時代があります。ギリシャとか、マケドニアとか、そういう国々に、そしてローマに、いわゆるイスラエルが征服されて、しばらくいわゆるマケドニア時代なのは完全に国の中に、いわゆる信仰のかけらも見えないほどに迫害されて、ぺっちゃんこになってしまった時代もありました。しかし、有名なユダ・マカベー、オノノ・マカベーという人が革命を起こして、そしてその間にローマの介入があったりして、信仰がもう一度信仰らしきものがよみがえってまいりました。ユダヤ教がよみがえってまいりました。そして人々は今度はよみがえってきたユダヤ教というのは、大昔エゼキエルたちが、イザヤたちが夢見ていた、いわゆる神信仰とは全然違うものになってしまった。ごく一部の敬虔な人たちは昔ながらの信仰を保ってましたけれども、特にパリサイ人たちは形式的、上目だけ、独善的な宗教に変わっていってしまったということです。人々は初めのうちは神の契約を信じて熱心に救い主を待っていましたが、時が経つにつれて約束を忘れ、 関心を失っていきました。ある人たちはたくさんの細かい戒めを作ってそれを守ることに一生懸命になっていきます。そこで神は人々が救い主を受け入れやすいように準備する人々を先に送られたのですということです。そしてそれはそのために神様が特別に用意してくださった方が今日これから見ようとするザカリアとエリサベス、このザカリアという人は あのアロンの子孫であってそして祭司であった、神様に熱心に仕えている人でありました。しかし彼らの祈りはなかなか答えられなかった。その祈りというのはもうその子供は欲しい、長い間祈りつつ、そしてこの今話したようなその曲がったなんかおかしな宗教がはびこっているこのイスラエルの国であって、もう熱心に神様を求める敬虔な人であったようです。そして彼らは他のことはこの自分に関してですね、他のことは何も言いません。ただ私に子供をください、そのことを長い間祈っておりました。あのユダヤにおいては特にこの祭司の家庭においては子供がないということは自分の治水が絶えるということです。そしてもう一つ、神様のあの子は神の賜物であるという御言葉があるように、神様からの祝福から除外されたものだから、そのエリサベツはその片身の重い片身の狭い思いをしていたことでしょう。子供がいないということはそういうユダヤ社会においてはそういうことです。そして自分のその家柄がそれで耐えるということだから、エリサベスとこのザカリアとエリサベスの夫婦にとって究極の願いは男の子が欲しい、後継ぎとなる男の子が欲しい、長い間祈っておりましたけれども、やがて熱心に祈っておりましたが、やがて年を取るにつれてだんだんいつの間にか一種の悲しいその諦めになってきたことでしょう。でも彼らにとってたった一つの願いは男の子が欲しい、それが彼らの、ね、願いでした。ルカによる福音書の一章の五節から、ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスと言った。二人とも神の前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていた。こう書いてあった。エリサベスは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていた。祭司の家柄にとっては 自分の後継ぎとなる男の子が欲しい。あの日本 の, その昔の武士の家柄もやっぱり自分の家に男の子が欲しい。自分の家名を継ぐために男の子が欲しい。ここにおいてもやっぱり妻子の家名を継ぐ男の子が欲しい。それが彼らの願いでした。長い間の願いであった。八節、さてザカリアは自分の首の当番で官僚前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によって釘を引いたところ、主の神殿に入ってこうたことになった。あの知っているでしょうけれども、聖女には聖女と非聖女に真ん中の幕によって隔てられていて、非聖女の中でその香を焚く、これはイスラエルの民の罪のために、罪の許しのために、神様の前に取り出しの祈りをする。この祭司にとっては一生のうちに一度あるかないか、それぐらい の, その確率でその当たる、そして非常に名誉のあるあの職でした。その死生所に入って香を焚く、毎年毎年そのことが行われる。祭司たちは今度こそ自分に釘が当たるかもしれない、今度こそ今度こそ、多くの祭司たちは待ち望んでいたことでしょう。そしてその名誉ある一生のうちに一度あるかないか、そのぐらいのそのいや確率で巡ってくるくじ引きの時に、そこのザカリアにくじが当たりました。そしてザカリアは聖所に入ってこう神殿に入ってこうたくことになった。十節には、彼がこうたく間、大勢の民は皆外で祈っていた。その光沢役目をやっていた時、突然主の使いがザカリアのところに現れたということです。そして御使いは彼に言った、怖がることないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベスは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。生まれる前から名前が神によってその神の命令によってつけられる。もう一人います、その名をイエスと名付けなさい。長女マリアにその天の御使いが現れてその告げた。聖書にはこの新約聖書にはこの二人しか、まあ私は知りません。とにかくザカリアに天の御使いが現れて、そしてその名をヨハネと名付けなさい、つけなさい、このように言われる、あの御使いがありました。男の子は生まれるということはザカリアとそしてこのエリサベスにとっては長い間祈ってきた、そしてその祈りの答えであるはずなんですね。けれどもザカリアはこれはにわかに信じがたいことでした。もう仲間諦めかけていた自分の望みが今叶えられようとしている。それも御使いが彼の前に現れて、そして彼の願いが叶ったことを告げました。男の子を産む、その名をヨハネとつけなさい。 けれども、ザカリアはそれを、はい、ありがとうございます、マリアのようにあなたがおっしゃった通りに私の身になりますようにとはにわかに言うことはできなかった。その結果、その子が生まれるまであなたは物が言うことはできなくなります。20節見てください。ですから皆さん、これらのことが起こる日まであなたはお死になって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。神様のおっしゃることは必ずなる。神の別名は真実ですから、神様のおっしゃったことは必ずなります。あなたはそれを信じませんでしたから、しばらくの間このことがなるまであなたは口が聞けなくなります。あの御使いはそのように言われました、言いました。そしてそのようになりました。やがてその聖女での務めを終えて人々の前に出てきてきた時、ザカリアは声、口が聞けなくなっていました。22節を見てください。やがて彼は出てきたが人々に話することはできなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであったとあります。だからザカリアが口が聞けなくなったっていうことは、神様の働きは必ずなるんですよ。おっしゃった通りになるんですよ。神様のおっしゃったことは必ずなるんですよ。人々にも分からせるためにザカリアが口が聞けなくなったとも言うことができると思います。まあそういうことはありまして、そしておまけにその生まれた子のその務めがここに書いてあります。17節、彼こそエリアの霊と力で木の先前振りをして父の心を子供たちに向けさせて、逆らう者を義人の心に立ち返らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。だから主の先触れをするんですよ。あの私たちは録しております、昔大名行列の前には必ずその先触れと言いまして、下に下に下に下に叫ぶ侍がおりました。それと同じように主がいらっしゃるんですよ、救い主がいらっしゃるんですよ、そのために備えをしなさい、そのような役目をするものとなり、その子はなります。もう生まれる前からあのその人の人生が、そしてその生涯にかけてやること務めがヨハネは決まっていたんですね。そして神様の定めがと同じように、私たちを神様はあなたにさせようと習っていることは決まっている。ちゃんと神様のご計画の中にはある。ただ私たちはそれに対して従うかどうか、悟るかどうかにかかっていると思います。とにかく ザカリアとそれからそのエリサベスの間に 子供が生まれました。その時この親族たちはですね、いろいろ考えました。そして聖書のところを出すと57節か、さて月が満ちてエリザベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主はエリザベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼をするためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたがと書いてあります。母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にもそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図をして、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせ、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開いて舌が溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。ここであります。一番いわゆる最後の土壇場になって、要するにこの子の名前をつけなければならないというところに来た時に、そして幼子の名前をヨハネとつけようということになった時に、彼の舌がほど溶けて看病を褒め伝えたと聖書は語っております。ですから神様は救い主イエス・キリストを誕生させるために人を用いになった。ヨセフとマリア その夫婦もそうですし、そのザカリアとそのエリサベスも光、神様は人を用いてご自分の技をなさろうとする。決して神様がご自身が手を伸ばして、そして天地創造の時のようにしたことはなさらないで、人を用いていろんな技をなさろうとする。その時にこの神様に務めを与えられた人間が神様に従うかどうかによって、その技の結果は大いに変わってくると思います。ザカリアとエリサベスと兄弟、そしてその子であるこのバプテスマのヨハネです。このヨハネはね、バプテスマのヨハネにしてもちゃんと忠実に神様がその人に出さろうさせようとするそのご計画を明確に悟って、そして忠実に行った結果、救い主イエス・キリストが誕生し、そして多くの人々に悔い改めて福音を信じるならば必ず救われるんですよという、そのような道を開いてくださったということ、私たちはもう一度そのことを肝に銘じて覚えておきたいと思います。そして神様のご計画は今のこの時代であっても同じように人を用いて推進させようとしていらっしゃるということを覚えたいと思います。 先ほども言ったように400年間の空白の時代にあっても信仰の灯火は消えなかった。激しいそのマケドニア時代のマケドニアが支配してた時代においてもものすごい信仰をしているだけで捕まえられて首を蹴られたり張り付けになったりしていた。そういう時代にあっても信仰の灯火は消えませんでした。ユダ・マカベイがそのいわゆる革命を起こして、そしてその後そのローマ時代を経てなって、今度はそのヘロデ大王がですね、そのローマから政権をユダヤ地方の政治を任せられて、そういう時代にあってもその人々は正しい信仰がどこにあるか、正しい信仰がどこにあるかを熱心に求める一握りの人だったかわからないけれども、そのちゃんと神様はそのような人々を用意してくださって、そしてこの時代になります。ルカの時代になります。感謝します。曲がった邪悪の時代に、この時代にあっても私たちは正しい信仰を守ってまいりたい、そのように思います。終わります。